最終話、終わり良ければ全て良し、話がとんでもなく一部で大きくなってしまい、あまり度が過ぎるというか、あれもできるよこれもできるをしてしまうと、そって話のスケールが大きくなるのではなく、小さくなってしまう。少なくとも見ている人は置いていかれる、ついていけない感が出てしまったかもしれない。作画もキャラも決して悪くはなく、演出もズボを抑えたサダム版なものであったという印象なのですが、持ちたいないというか、銀河を破壊する兵器まで出てきてしまった展開に対して盛り上がりに欠けてしまった派、持ちたいなかったと思います。イボシニンが戦争をしているというのは分かりましたが、そこでどうして地球に超兵器を隠し、しかも未成熟な惑星の民に押し付けたのか、さっぱりでした。仕方なく、サコマモルの先祖にというのは分からないでもないですが、鍵を託しちゃうのはちょい無理が過ぎます。でも黒闇天の変化を促すエピソードも途中に入れてあったし、その兆候も描かれていたので、最後に協力してくれるのは自然な流れだったと。でもじゃあ彼女たちの力でどうして時間を稼げたかは、などみんなの思いが一つになってのヒーローものではあったのでしょうけど、ちょい引っかかった。ボケ担当の少女が一人で空回り線走りな空気読めない感じは、中の人の酔っ払い具合と相まって、かっこいやそれ違う、愛や正義感は強いんだけどね。押村区は感動のシーンでの坂森山台の泣き、中の人の演技が、ああ難しい演技はやっぱりできないのね、かっこ、きゅう、まあ、メガロで克服した。元作でもまあそういうキャラだしと見守っていましたが、やっちゃったかもしれない。役者の道は遠くて険しいよ。声優陣は新人を除いて、いい感じのキャスティングだったと思うのですが、かっこ、ネオランガ好きには住友優子さんと仙台絵里さんの共演は嬉しかった。でも、桑島のり子さんはおとなしい役だったよね、意外なほどに、その実力を発揮できたかといえば微妙だったんじゃないかと。アニメ化にあたり、制作サイドに近い新しい声優さんのユニットを売ろうとして新たなヒロインを想像してみたものの、原作のヒロインたちが中途半端な存在になってしまい、互いに相乗効果を生むことができなかったのかも。印象に残ったエピソードは第6話、3人目の双子、あの鏡に映した相手と同じ姿形になるかつかみ、鏡儀が登場したことぶき、みな&ことぶき並姉妹の当番会と、第9話、芸は服を授けるの2本を挙げようかと思います。鏡儀のような能力を持った存在というのはサダム版でしたが、次々と仲間が倒される中で双子を絡めたエピソードとしてはなか、うまかった。ぶっちゃけこの脚本と演出は好きでした。第9話に関しては感想を書きましたので、ヒロインの多さとヒーローの魅力をうまく処理できれば今後につながる作品だと感じたってことで、終わり良ければ、ハッピーセブンからだ、テレビ漫画から、イネタ、ハッピーセブン13、ハッピーセブン、ザ、テレビ漫画、主題歌、諦めないで、リトルノン、関連商品、ハッピーセブン、ED テーマ、ファニーガール、TV アニメ、ラムネ、オープニングテーマ、ラムネ色のメロディ、TV アニメ、ラムネ、エンディングテーマ、サマーバケーション、ハッピーセブン、キャラクターソングアルバム、デュアルバイGツールズ。